それではまずは週刊 JOBBB ニュースの第415号でございます、
はい、
前回の配信から2週間の間に起こった、うんうん、主にテペとフミオの情報ですね。
まあどんな生き方をしとったということですよね。
そういうことですね、はい、紹介させていただきますが、はい、まあフミオ君も僕もですね、うん、今週この2週間はちょっとこう美術づいてたというか、
ほんまですね、
はい、まあ、絵画の展覧会、
おこれね結構あの行きましたね、
行きまして
そういったら、
はい、はい、で、
う
ん、まあ、今回はですね、うん、あの、まあ、2カ所、
うん、
あの、ふみお君と鉄平で、これ別々の日に行ったんですけど、はいはい、あの、偶然同じ展覧会。
重なるのもありましたね。
そうですね、うん、京都のね、国立近代美術館で、はい、これ現在も開催中。
開館60周年記念ということですよね、はい。
あ、開催中じゃないですね。ごめんなさい。
終わりました。
これ4月9日に終了したんですけど、甲斐荘楠音の全貌という、
はい、
まあ、日本画の、日本画を中心とした展覧会で、うん、中にはですね、あの映画の上映なんかもありまして、はいはいはい、まあ、非常に楽しかったんですけど、
大変面白かったですね、
はい、まあ、この展覧会に、
う
ん、あの日を別にしてそれぞれで行ってきまして、
はい、
でまたこの展覧会の話はちょっとまた文雄君がしてくれると思うんですけど
はいはい、はい、
あの僕は、うん、まあ、展覧会は正直あんまりしっかりとは見れなかった、まあ、その理由っていうのなんですけど、まあ、子供と2人で行きましたんで、
う
ん、やっぱりちょっと退屈やったんかなっていうような、
まあそうでしょう、
やっぱこれちょっと大人というか、うん、ある程度分かった人が楽しめる展覧会やねんなってい う、
そ う、 いうことは言いますね、まあ、
展覧会自身は素晴らしかったんで、
う
ん、
面白かった、
うん、まあ、それはもう保証付きなんですけど、まあ、あんまりちょっと僕が見れなかったんで、まあ、この、 あの、まあ、せっかく京都行ったんで、
うん、
その僕3月31日にちょっとこれ見に行ったんですけど、あ、うん、まあ、これも本当に、まあ、終わる1週間ぐらい前に見に行った形になりますけど、はい、まあ、京都の様子がちょっと面白かったので、
面白かったですね僕も、
はいはい、まあ、そのあたりに話しようかなと。
僕は4月の9日の最終日にね、
あ、行った
んですね、ギリギリで間に合って、
はい、
まあ、僕長男に連れてもらったんですけども、
2人
で久しぶりに車でね、うん、ドライブも兼ねて行ってきました、
うんうん、でね、僕の場合は、はい、あの電車で、
うん、
阪急使って、
うんうん、
京都河原町駅から、
うん、
この京都国立近代美術館というのは岡崎公園の中にありますんで、
うん、
まあ、歩いて小1時間ぐらいかな、
うん、
京都市内の桜をこう見ながら娘と2人でちょっとボラボラしとったんですけど、
はいはいはい、
まあ、その中でちょっといくつか面白い風景が見れまして、
あ、なるほど、
はい、まあ、一つはですね、うん、やっぱりあの文雄君もこれから言うと思うんですけど、京都といえば観光、
あ、
で、まあ、最近の観光といえば外国人、まあ、インバウンドと呼ばれてるですね、まあ、中国をはじめとするいろんな国から、まあ、京都にお客さんが来てて、まあ、それがちょっとコロナで一時中断してたんですけど、
はい、
うん、この3月31日2023年はもう、まあ、最盛期どういう状況かわからなかったですけど、うん、僕の個人的な感想としては、うん、もうほぼそのインバウンドのお客さん戻ったなというような印象を受けて、まあ、それぐらいですね、うん、京都市内、まあ、この京都河原町駅から岡崎公園の間だけなんですけど、うん、もういろんな外国人の方の観光客、もちろん日本人もいましたけど、
うん、
もうあの、
うん、
コロナがなんじゃいみたいな感じで、もう皆さん楽しんではったなっていうのが一つ印象的で、
あ、でしたね、
はい、
まあ、僕も同じような印象ですよね。僕はまあ車までね、
うんうん、
あの名刺の南からね、
はい、
ずっと、まあ、岡崎公園まで行きながら、
はい、
その今度は道を歩いてる人っていうのか、例えば横断歩道で止まった時にどんな、ど何人ぐらいがこうあって、うん、そのうち外人が何人、外国人の人が何人ぐらいかっていうようなことも数えながら、
はいはい、
まだすごかったね。
そうだったね、
もう僕もうどこの国のどこの都市来てるんかいなというぐらいね、
はい、
まあ、僕も京都だいぶ長いことお世話になってたんですけども、しばらく行ってなかった間に、
うん、
京都がもう激変してるというかね。
そうですね、
これはびっくりしました、ほんまに、
はい、
文字通り本当びっくりした。
でやっぱそういう人たちが、うん、この、まあ、僕がいた3月の後半ぐらいから、まあ、4月の頭にかけて京都市内の観光の、まあ、一つの目的とするのが多分桜やと思うんですよね。
それはまあみんなそうでしょうね、
はい、で3月31日はね、もう最盛期はちょっと過ぎてた感じなんですけど、
はいはい、
それでも高瀬川とか、
あ
とはあの鴨川とか、
うん、
まあ、岡崎公園も含めて、
うんうん、
めちゃめちゃ桜が綺麗で、
うん、
まあ、桜の前で あの写真撮影する人とか、まあ、そんな人だらけで、なんか街全体が、うん、まあ、京都の太秦映画村じゃないですけど、なんか時代劇の一つの舞台みたいな感じになってて、あ、まあ、個人カメラマンというか、旅人、旅行、トラベラー、カメラマンがですね、いっぱいいまして、
はいはい、
やっぱりそれ見てて感じたんが、あの、まあ、スマホの強さというか、
もう
あの残念ながら僕が持っていったようなこの、あのミラーレス一眼なんてのは本当絶滅危惧種で、もうほとんどの人がスマホ、
う
ん、
ね、
で最近ちょっとよく見るのが、うん、あのこういうあの棒型の上に小さいカメラがついた、あの、まあ、あの有名なのがあの DJI の DJI オズモとかああいうのが有名なんですけど、まあ、アクションカメラの一つでそこにちょっとこう手ぶれ防止機能がついたみたいな小型ビデオカメラがあるんですけど、まあ、それを持ってる方もたくさんいたんですけど、やっぱり大半はもうスマホで、残念ながらコンパクトデジカメも含めて、もうデジタルカメラっていうのはもうスマホにもう吸収されたなというのがちょっと残念な、僕としては残念な話でした、
ね、う
ん、でたまに、うん、あのクラシックのカメラとか、
はいはい、
カメラ好きの方、まあ、何人かいらっしゃいましたけど、うん、まあ、もうほぼスマホやなというような、うん、まあ、印象でしたね、そんな感じ です、ね、ずっと、まあ、家族、あ、子供と二人でこう歩いていましたらですね、うん、まあ、これめったに見れない、
あ、
これ今これ僕らこ の、 あのラジオ配信してるのが4月13日の木曜日からなんですけど、はい、今でも、うん、まだ見れるんで、皆さんあのめったに見えない、うん、今、光景が京都で見れますというのもですね、うん、これ文雄君は知ってるかどうか分かんないんですけど、
あ、ね、聞いてないからまだ、
はい、まあ、さっき鴨川の話が出てきましたけど、うん、鴨川を横断する三条大橋、う
ん、
三条大橋がですね、ただ今半世紀ぶりの改修工事中ということで、2022年、昨年の秋からスタートして、これがね2024年の春頃まで続く予定ということなんで、うんうんうん、よかったら皆さん、あの三条大橋めったにこんな姿見れないんで、
なるほど、
ぜひ見ていただきたいんですけど、うんうん、まあ、僕がですね歩いた3月31日に関しては、あの川のですね、うん、こう北側と南側でやっぱ分かれると思うんですけど、うん、あの南側の方のね、うん、欄干がほぼ取っ払われてまして、で、あの、まあ、ちょっと工事 の、 あの説明みたいなのが現地にあったんで、うんうんうん、見たらですね、うんうん、どうも蔵間山の、
うん、
まあ、京都の左京区にある蔵間山のなんか木を使って今また欄干を作り直してるみたいで、で、まあ、三条大橋で有名なんて、あの義母子じゃないですか、義母子、義母子ってあの親柱とかの上に立ってる、まあ、ちょっとしたこの玉ねぎ坊やみたいな飾りがあるんですけど、まあ、例えばあの飾りに刀傷がついてたりとかっていうのがこの三条大橋の面白いとこなんですけど、その義母子がね、やっぱりこの改修工事の時は、まあ、やっぱり取っ払われるみたいで、
そらそうやろ、
まあ、もちろんどっかに保存はしてると思うんですけど、その義母子を支えてる親柱とかを今その蔵間山の木を使って作ってるところ で、南側はね、うん、ほぼあの欄干もその親柱もなかったんですけど、うんうんうん、北側は結構欄干も、欄干ってのは手すりですね、
ま、
手すりとかその義母子を支えてる親柱っていうのが、まあ、大体もう新しくなってた感じですよね。やっぱりあれも橋の工事って、まあ、どっちかからスタートするのかなと、まあ、特に三条大橋の場合は鴨川の上流部分からあの工事していって、
うん、
で今下流部分 の、 あの手すりとかが全部取っ払われてた状態で、はい、3月31日、まあ、ちょっと、2週間ぐらい前の話になるんですけど、まあ、また、今4月13日見に行ったらまた違ったような光景が見れるんじゃないかなということで、
それ僕そこ横通ってるけど気がつかなかったわ。
そうでしょう、
全然
あの川端通り通ってたら、
川端通りで、はい、あの塩のとこ、ま、の塩大橋とかね、南田とかね、はい、あんなは気付いたんやけど、はい、そのスッといいとこだよね、
う
ん、
そうですね、
あ、
よかったら皆さん、あの三条大橋の半世紀ぶりの、
ちょっと損したな、これ、
はい、まあ、50年ぶりの大改修工事、よかったら見てほしいなと思います、
ね、まあ、まあ、生きてるうちにあかないかのことやね、
いや、もうないんじゃないですかね、
僕なんかも確実ないですよね、
そうです、僕も、うん、もしかしたら、文雄君ぐらいの年代になったら、もう一回、ね、半世紀やから、
あるかもしれんね、
まあ、ちょっとないかなっていう、うん、まあ、それぐらいあのレアな光景なんで、
はいはい、
よかったら三条大橋の改修工事見ていただきたいなと、
またスマホで撮っといてね、
そうですね、
まあ、全国的に流さなくてもいいじゃないですか、
はい、
倍返しますね、それこそ、ね、
そうそうそう、
うんうん、
はい、まあ、そんな感じで、あのこの後岡崎公園に行って、
あ、
まあ、ちょっとその前に実はあの京都市動物園をボラボラしてからの 甲斐の庄忠夫との、全貌の展覧会を見に行って
子連れやからな、
子連れですね、
ないといかん、
はい、やっぱ最初にご褒美というか動物園、ただびっくりしたのが
動物園
で京都市動物園の桜がめちゃくちゃ綺麗でした、ね、
あ
そこ、うん、あんなに桜綺麗やってんなっていうのがちょっとびっくりしました。 あとね、入園料がちょっと大人上がってましたね、
うん、なるほどね、
はい、100円ぐらい上がってたかなと、
うん、
はい、子供は小学生は無料なんですけど、大人の入園料がちょっと高くなってたのと、
うんうん、
あとはね、うん、あのまあ、京都市動物園といえば文雄くんはあの猿山を思い出すと思うんですけど、
まあ、 ね、それも一つ大きな、はい、あれ思い出やな、
あのね、猿山の猿がね、うん、引っ越してました。
あ、そう、
はい、要するに猿山自体は、うん、ちょっと地面から低いところに、まあ、地下猿山みたいな感じであるんですけど、あそこに猿がね一匹もいなくなったんで、やっぱりこれも時代の流れというか、やっぱりあの猿山って多分猿にとってはそんなにいい環境じゃなかったと思うんですよ。まあ常に人の目にさらされたりとかで、狭い汚いとかいろいろあったと思うんで、まあそういうのも含めて、まあ生き物の人権みたいなやつもこれから動物園を考えていくっていうことやと思います。
なるほど、
はい、あとあのゴリラがね、ものすごいあの活躍してて、
ね、
京都市動物園といえばゴリラの展示場、
まあ、大きな特徴やね。
そうなんですけど、
どうもそうやけどね、
はい、あのなんかね、金太郎とかね、桃太郎とかね、
あ、
ちょっと日本の おとぎ話に出てくるような名前ついたゴリラがいてるんですけど、金太郎やったかな、あのチビがいてるんですよ。
なるほど、
5、6歳ぐらいの、
あれも、あ、子もいつも子供おってね。
そうなんですよ、
まあ、力得ともね、は
い、あの子供も僕が数年前見に行った時よりもだいぶ大きくなって、
うん、
まあ、大人のサイズにはまだなってないですけど、頑張ってまして、
なるほど、
まあ、それをいろんな観光客の人がまあ見てたという、
あ、そう、
はい、まあ、もちろん地元の方もね見てましたけど、まあ、そういうあの動物園と、
うん、
であとはこの後に京都国立近代美術館に行きましたけど、うん、まあ、この辺りはもう僕一瞬で見終わったんで、
なるほど、
あまり記憶にないんで、
そうかそうか、
文雄君よかったら、
あ、まあね、
甲斐の庄忠夫との全貌まあどんな感じやったか、
なるほど、
ちょっと短く紹介してほしい
な、まあ、さっと行かないかんね、これ長くなるともうね、2時間3時間になってしまうんですよね、はい、まあ要は、ね、一言で言うとね、まあ、非常に面白い人やし、
うん、
作品もおもろかったし、人間的に見ても面白いし、
はい、
なかなかなんか得難い人やなと思ったわね。
なんか全体的にこう例えるならどんな絵があったんですか。
あ、絵はね、結構、まあ、いわば普通の絵みたいな気持ち悪いが多かったね。
あ、ど、何をこう、まあ、テーマにした。
女性やろうな。
あ、女性ですか。
しかしどう見てもね、その女性でもちょっと特別な女性みたいな感じだったね。あの、まあ、生々しいというのか、 なんというかこれ、うん、女性としてはかなりえぐいようなね、
まあ、ちょっと妖怪っぽい感じ、
妖怪っぽい感じがしました。そうというかもからね、
はいはい、
まあ、いわゆる京都の日本画の考え方から言うたらですね、
うんうん、
まるきり受け入れられんような面白いやったね。
あ、なるほど、
うん、京都の日本画からこの人はじかれた人やと思うんですよ。
あ、
で、あのこの人が、まあ、面白いことに僕は、まあ、なんであの一つおもろかったというのは、
はい、
あの私が出身した学校が今、まあ、京都市立芸術大学という名前になってやね、
はい、
まあまあ、日本画では日本で一番古い学校やと言われてるんですけども、
うん、
僕の先輩になるんですよこの人。
ああ、そうなんですか。
それが、ね、あってね、まあ、余計、まあ、先輩校でその古臭いことはどうでもいいんですけども、
うん、
僕も同じような意味で、
はい、
あのこの人と同じような目にあったこともあって、この人もね、
はい、
あのまあ、先生に認められずに進級できんかったという時期があってね、
は
い、それで、まあ、あの次のクラスに行けんかって、
なるほど、
まあまあ、1ヶ月か2ヶ月ちょっとまあしんどい時期があって、まあ、やっとこそ、まあ、誰かがまあ口聞いてくれてです、もっと戻れたとかね、はい、
あ、
まあまあ、僕はその学校卒業するために6年間おったわけだけど、この人はそんなに長いことおらんかったと思うんですけども。
そうなんですか。
そういうような、まあ、落第というか、京都の日本画界には受け入れられんような感覚の絵で、それだけに、まあ、もちろんそれは事実として知ったことで、
うんうん、
行く前は知らんかったことなんですけどね。もう、あの、それでなくても見た感じが、あ、これはすごい絵やなと思ったのは、まあ、ドロドロというのか、
うん、
まあ、女性の、まあ、いいとこも悪いとこも含めて、まあ、エネルギーも弱さも強さも、それはそのまま画面にぶつけたようなね、非常に人間的なというのか、
なんかというかね、あの、まあ、そういう中世紀の話もそうなんですけど、この人意外に、あの、今パンフレット見てたら結構最近まで、
うん、
まあ、ご存命やって、
あ、そうそうそう、
1978年に亡くなってるんですよね。
そうそうそう。
で、まあ、僕も今ちょっと文雄君の話聞いてて、展覧会の中のこう情景が思い浮かんできたんですけど、なんていうか、普通の展覧会とちょっと違うなと思ったのは、彼がその、モチーフにしてる雑誌とか、そういうの 切り抜いて、はいはい、多分資料として置いてるんですけど、その雑誌がね、あの面白かったっていうか、
そうそう、
ちょっとこのやっぱ今の世の中にこう近いような、そうそう、あのなんていうか美術史の切り抜きとか、
そうそう、
あとは週刊誌の切り抜きとか、
映画俳優の、ね、
そうなんですよ、
手先とかな、
はい、そんなんがこの人あの多分あのノートかなんかに貼ってたんでしょうね。
ものすごいですよ、あの資料。
それがガラスケースの中でこうずらっと並んでて、結構それが楽しくて、あ、うん、この女の人をモデルにしてなんか絵描いてんなとか、なんか俳優さんが出てきたりとかしてて、あのまあ今僕らがやってるこれからね聞いてもらう朝食三四郎ブラブラとちょっと似たような感じというか、あの古すぎるやつやったらほんまそんな分かんないじゃないですか。例えばあのなんだろう、あの富岳三十六景描いた人とか、あんなんとかもなんかちょっと古すぎて今とのこう関連が分からないんですけど、この甲斐荘さんに至ってはまあ結構最近まで生きてはったんで、そういう意味であのまああの今とのこう関連がこうつきやすいかなと思って、うん、そこが新しいなと。
まさにその現代人やね、この人はね。
そうですね、
僕に言わしたらね、
はい、
現代人 で、まあ、この人、まあ、その名前も難しい名前で初めて聞いて、僕こんな人が先輩におったけどもちろん知らなかったし、
はいはい、
名前どう読むんかいなと思ったら、まあ、甲斐荘忠音、忠音っていうのはクスノキのクスに音と書いてね、うん、読ますんですよね、うんうん、で甲斐荘っていうのもこれまあ昔風の名前というとなんですけど、
そうですね、
なんかね、あの知り合いに聞いたら御所の近くに家があってんやって聞いたんですけどね、
御所
だ
から京都にある、
京都だから京都生まれのもう真っ先の京都人なんですよね、
うんうん、
でそれがまあ京都の日本が言うたら、まあ、まあ洗練というのか、まああのそういうような肉々しいとか生々しいところをうちに秘めたようなね、
うん、
そういうようなまあところで出てくるものはまあ非常に綺麗な、感じに見える、そういうようなまあ言うたら見せ物の日本画が多いわけ、京都はね、
うん、
この人はそうじゃなしに、
うん、
もう京都の日本画が隠してそうとしてたというのか、
うん、
覆い隠そうとしてた、それをもうそのままバーッと、だから京都の日本画のまあ言うてみたら川灰で中にあるその、うん、なんちゅうかこの女性像みたいなものをそのまま出したという意味でね、非常に現代的な人だと思いましたよ、ね、
で
ね、
これ僕あの子供と小学校5年、ね、今年今5年になって、当時はまだ4年やったんですけど、
うんうんうん、
娘と2人で見に行ったんですけど、
うんうん、
正直どれも興味なかったんですよ。
あ、そう、
もう全然もうパーッと素通り、それこそ大阪の中之島にあるあの国立国際美術館、 あれ地下にある美術館なんですけど、 あそこでピカソ展見に行って、
今150年とかやってるわね、
はい、先週前回の放送でねちょっとその話したんですけど、
うん、
そのピカソ展見に行った時も、
うん、
もうパーッと通り過ぎて、お金もったいないなみたいな感じ、
あ、
まあ、僕は招待券で行ったんでお金払ってないんですけどっていうようなことがあって、それ、うん、でこっちの京都も、
うん、
結局同じような感じだったんですよ。もう全部こう通り過ぎて、もうどれも思んない思んない、別に女の人の絵であろうが何の絵であろうが、もうペアーッとこう通り過ぎたんですけど、唯一僕の娘がこの展覧会の中で立ち止まった部分があるんですよ。でそれは何かっていうと、時代劇のあの上映してるコーナーが、
まあ、時代劇があんねんこの人ね、
はい、最後の方にありまして、でそこはちゃんとねもう全部見てました。
なるほどなるほど、
全部あのおも本当にそれこそ面白いから見てたっていうような感じで、で僕自身もね、
うん、
あの、まあ、時代劇本当に完全なあの、うん、デジタルじゃないアナログの、そのフィルムで撮った時代劇なんですけど、
はいはい、
あれびっくりしたのが、
うん、
60年ぐらい前の作品なんですよ。こんな美しい映像が60年前に撮れてたのかっていうのにびっくりして、であれはその甲斐荘さんとの関連としては彼は何をしてたんですか、
ね、甲斐荘さんね、簡単に言うたらね、
はい、
要は、まあ、あの絵が好きやったんですよね、はい、要は絵画専門学校っていうか、昔僕の卒業した学校の、まあ、前に入るわけですよね、
はい、
で日本画を勉強したちも僕と一緒やね、
はい、
でそれで卒業してからね面白かったのは、
はい、
あの法隆寺っていうお寺知ってるやんかお前な、
てか誰でも知ってる、
知って
る、奈良の寺やろ、
そうそう、あこでほら壁画が焼けた事件があってやん、
あそうなんです ね
燃えたんですよ壁画は、
はいはい、
でそれはその壁画をですね、あの、まあ、なんか後に残そうということで、
うん、
絵描きさんというか主に、まあ、模写の得意な絵描きさん、日本画の絵描きさんが何人かそこ入り込んで、
はい、
模写をしてはる最中に火の不始末があって、まあ、電気座布団に言われてんやけどね、
あ
それでその全焼するわけですよ、
はい、
その中の現場にこの人おったわけですよね、
お
やっぱりだからかなりかなりあのこの技術があったから選ばれたんであって、
はい、
まあ、この人の尊敬してた先生 先生が模写の有名な先生やったいうこともあったんやけども、そんなことがまずあってですね、
はいはい、
でそれからまあずっと日本画を頑張ってはってんけども、
はい、
これもう一つ展覧会に出しても作品の評論のところに持っていっても、
うん、
まあおもろかったのはこんな汚い絵はもうすぐに撤去してくれというような要求が出たりして、
うん、
まあ、なんとか会なんとか会のところ持っていって、まあね、うん、まあそんなんでまあいじけてはったわけやね。
ちょっとね、まあ、このチケットとかパンフレットの、その多分これ会の賞さんのこの姿ですよね。
そうそうそうそう、
白黒の写真があるんですけど、今でいうとこのちょっとトランスジェンダーみたいな、
もちろん
その雰囲気の写真、まあ、これもあえてこの人がこういう写真撮ったのかもしれないですけど、ただやっぱりそういうこう、なんだろう、当時は特に 男社会で男女っていうのがはっきりした時代やったから、余計に多分ね、そういうのがこう毛嫌いされて、絵の本質というよりかは作者の、
うん、
なんていうか、それ性的なマイノリティ感が、おそらく、お
そ
らくこう受け入れられんかったんやろなっていう。うん、
で、まあ、結婚もせんと、
はい、
噂によるとも男と暮らしてたとかやで、
はい、
そういうことがあって、要は、まあ、絵ももちろんできたんやけども、
うん、
作品はそういう綺麗なもんだけじゃなしに、男も女もこんなんやというようなですね、うん、男性、女性を、まあ、抜け出たというのか、
うん、
人間自身のどろけ気味をですね、出すような作品なんやね。
うんうん、
でそれでもずっとやってはったんやけども、この学校の面白いところはね、京都みたいな面白いところっていうのは、うん、演劇みたいな好きな人が結構伝統的にあるわけや。
うん、
で僕も所属してたんですけど、アトリエ座という有名な、まあ、学生の演劇のグループがあるんやけど、うん、それはまあ結構プロ裸足の演劇とか、特にまあ舞台装置がすごいよね。こういう人っていうのは絵が描ける、
はい、
細かい観察ができるということで、
うん、
でそんなに多分この人も入ってやったんやと思う。
あ、
でそれでそれが縁になって、
はい、
もう投影というかね、もともとなんかどっか、どっか映画会社は知らんけど、要はもう、要はあの時代劇の天然色映画の長いやつで、
うん、
有名な俳優さんがどんどん出てくるその映画会社のですね、
うんうんうん、
まあ、重要な役割ちゅうか、てっぺが今綺麗やと言うた、その綺麗を受け持つような時代交渉ちゅうか、ここですごい破砕の発揮しはるわけやね、
はいはいはい、
で絵の方はまあもちろん売れず飛ばずというか、みんなから汚い絵なんか言われてはって、
うんうん、
でこのそれが今度ここの舞台と映画の中ではものすごい花開いてやね、
うん、
この人のデザインしはった、まあ、有名な俳優さんが着てはった着物がまた、
うん
うん、まあ、展示の半分ぐらいそんなんがあるわけよね。
ね、市川歌右衛門って
言うか、市川歌右衛門とか、
まあ、歌右衛門って読むんです
ね。歌右衛門って、そういうような、まあ、超有名な人が出る映画や。
額に一本刀傷があって、遠山の金さんじゃないですけど、
ああいう人です、
これを知らぬかみたいな、お前見覚えあるだろうみたいな。
遠山金さん非常に有名な、まあね、映画シリーズにずっと、まあ、亡くなるもう直前まで参加してはってですね、
はいはいはい、
まあ、そういうようなことで、まあ、その映画というのはそんなに、ね、京都の美的なものがあるわけでもないし、
うんうん、
人間そのものの綺麗なというものが出てくるということは、そこまで才能発揮しはるわけよね。
あ、なるほど。だからまあ、展覧会としてのその話はもう僕も全然見てないから分からんけど、やっぱり結構多くの人がその映画の衣装とか、
あ、
実際実物あったんですよ。
実
物ありましたね、なんか着物みたいなありましたね。
100以上あったんじゃん、
はい、でその次に、
うん、
まあ、じゃあこれを実際どういう作品やったんかっていうので、大きなスクリーンに当時の映画が、映画のハイライト、特に切り合いのシーンが、もう何作品か、4作品ぐらいの切り合いのシーンがこうずっと流れてたっていう、まあ、いわゆるヤクザモン、時代劇のヤクザモン映画みたいなやつなんですけど、
非常に庶民的でね、
だからそこがね、やっぱ一番面白くて、いろんな人のこう目を引いてたっていうのが、まあ、特に僕のこういうその歴史とかあんまり知らんような子供でも、こうそういう子供のこう興味を引くねんなっていうのが、なんかすごい、
まあ、ただの絵描きじゃなかったわけやね。
そうです
ね。だからまあここにも書いてある絵画、演劇、映画を越境する個性とね、これ非常にこの人のズバリの表現やと思いますけどね、
うん、
それとがあったということで、まあ、現代人のまあアーティストやね、この人はね、
うん、
でそれでもっとおもろかったのは、
うん、
この人のまあ今日大き伸ばしの引き伸ばしの写真があってやで、
うん、
それがまあ各会場に置いてあったんやけど、その 中で写真の主人公っていうのはほとんど女の人が主人公やけどね、見たところがやで、
はいはい、
ところがその女の人じゃなしにこれ甲斐荘さんがやね、いわゆるコスプレしてたわけですよ。あれ全部コスプレなんや。
あ、コスプレなんですね。
あれ女に見えたやろお前ら見てたら。
いや違う、俺それすらもうあんまり覚えてない。
あ、そうか、
それ、ぐらい、それぐらい早く行ったから、
うん、このあのパンフレットのこんなんとかね、
はいはい、
まあこんなんとか、ね、これ全部甲斐荘本人がやで、自分女装して、
なるほどね、
それでいわゆるコスプレやっとったっちゅうこれもまた面白いな。
それもまあ今とつながる、
全くつながるし、まあ、コスプレの面白さっちゅうか、まあね、もう一つ、まあ、大阪には森本大将さんっていう面白い人がいてはるけども、
はい、
あの人はモナリアン、モナリザーにボケたりしてる人よ、ね、あの人もまあ京都芸大の出身の人なんやけども、まあ、そういうような現代に通じるっていうか、だから、うん、まあ、これが、まあ、あのいわゆる近代あの美術館を取り上げたっていうのはまあ面白い名やと思うんやけども、うん、絵描きとして取り上げてるというよりも、うん、個性としてこういう面白い人がおったんやということで、
うん、
それでまあ絵の方も未完成のも結構たくさんあってね、
うん、
完成してる絵ばっかりではないんですよ。
あ、ね、
しかもそれも大正4年に描いた絵をですね、
はい、
昭和に入って死ぬ直前に顔だけもっぺん塗り直したりね、そういうような時代を超えたことやっとるわけや。それを残しとったっちゅうのがすごいよね、このおっさんは。
そう、そうですね、
これをまあ本当に残しとった、これもできたなと思いながら見てたけども、そんなことをね、だからもう20年も30年も40年かけてまたそのもっぺん戻ったりね、で映画の世界で大活躍して、テレビでもよう出てるわけよこの人。
あ、そうなんですね、
テレビの時代も活躍して、
この人が俳優として出たっていうよりかは、
うん、
その
時代
舞台美術とか
舞台美術の構成とかね、
そういうのをされた、
俳優でも出たとこもあったらしいけど、まあ、それはたまらしいけどね、
うん、
そういう、まあ、言うてみたら美的なもんという映画、人の心、庶民の心をつかむ、そういう人間にストレートにかかってくるようなですね、
うん、
そういう、まあまあ、いわゆるアーティストっちゃ芸術家やね、絵描きじゃ、うん、日本画の絵描きというよりももちろん芸術家として捉えた方がいいと思うんですけど、
でそのね、
うん、
まあ、僕はもうほんまそういうのは全然見てなかった、その映画だけ見てたんですよ。
あ、
まあ、これによると太秦の東映京都撮影所に保管されてた、
あの衣装がね、
はい、衣装が、うん、展示されてたらしいんですけど、いや僕ね、その映画を見て感じたんが、うん、まあ、時代劇僕もともと好きでいろんな時代劇見てたんですけど、
うんうん、
やっぱああいう文化ってもう今日本で結構なくなってるんですよね。
まあ、な
くなってるから、だから、まあそれはいいんですよ、うん、撮影するチャンスもないし、で見る人も少なくなったしっていうので、あのちょっとこう文化的には耐えてる部分があるんですけど、なんかどっかでこう既視感があって、その60年前の映画見てこれなんか似てんなと思ったら、あの韓国の、
うん、
あれなんですよ、その時代劇なんですよ、ものすごくよく似てて、
うんうん、
あの切られ方とか、その本当に単純な話なんですけど、あの人の心引きつけるっていうような、その、まあ、パターンとしての映画なんですけど、なんか日本ってそこのあたりがあのすごいもったいないなと思って、
ね、
やっぱあれ制作として、
う
ん、国策としてやった方が僕はやっぱあの正解なんやろ
う
なっていう、民間に任せてるから儲からへんからもうやめようっていうのになって、結局ね、撮影する人がいなくなって、演じる人がいなくなったら、うん、もうそれは文化として消えてしまうんで、
うん、
なんかもうちょっとこの展覧会見て思ったんは、なんか国策として、
うん、
あの時代劇をこうもうちょっと盛り上げていってもいいんじゃないかなと思いましたね、
うん
うん、まあ、それぐらいあのこの時代劇が面白かって、だから
ね、
そこをもうちょっと僕はこの展覧会は、パンフレットも含めてなんですけど、
うんうん、
あの前面出してもよかったかなと。
まあそうやね、
そしたら、もしかしたら子供もいっぱい来たかもしれないし、
ね、
っていうようなことも感じましたね。
取り上げたのはおもろかった。こんな人、甲斐荘みたいな人、僕らその、まあ、同じ日本が書いてるもんとして名前も知らんかった人がね、
はいはいはい、
ああいう近代美術館で取り上げられて、まあ、これはまあ噂の段階なんやけども、これもまた東京へ行くやろと。
あ、
はい、まあ、東京の展覧会になるやろということと、
はいはい、
またあの NHK の、 あの美術の番組に出るやろという噂もあるわけですよね。
あ、
まあ、それほどやっぱりこう今までこのその美術界、日本画の美術界としては有名でなかった人がボーンと出てきたというのは、やっぱりこのコロナもあっていろんな世の中がかかっている中で、本当の、まあ、人間の気持ちみたいもこう持ち出してきた人っていうのが、庶民もつかめ、みんなもつかめようになったっていうことがあるから、
そうですね、そのあたりが、
うん、
僕はこのパンフレットにあんま表現されてない気がするんで、なんかもうちょっとどっかに、例えば、その、市川歌右衛門さんの顔を出すとかね、なんかしたらいいんじゃないか。やっぱこのあたりがまだ、まだ美術っていうものの枠にとらわれてる業界やなっていうのが分かって、実際にみんなが楽しんだ
ん
は時代劇やったんですよ。
コスプレ
や。コスプレと時代劇やったんで、そこ、
絵も面白いよ。
多分ね、これね、もし、 この人が大阪に来たら、うんうん、そういう風になってたんかなっていう。
かもしれ
ん
ね。
まあこれ、京都の美術館ですから。まあ
国立やし、
ね、そう、こういう感じになってるんですけど、うんうんうんうん、まあ、もしかしたら大阪中之島美術館に来たら、そういう時代劇とかそっちの方が、まあ
いいね、
こうなるんかなとか、ちょっとそんなことも感じましたね。
まあまあ偉大な人やなというんですかね、うん、まあ本当僕も感動と同時にまあおもろかったなという、まあ僕とちょっと 1% ぐらいに交わる部分もあったりしてやで、
そうですね、
喜んだり。それともう一つね、面白かったのは、
はい、
まあまあやっぱそれも僕の大学の出身の人で、吉田芳雄さんという俳優がおったわけや、
はい、
これはまあ同じような時期の人で、多分この人は友達やったと思うんやけども、うん、この人はその切られ役としてね、
はい、
悪役として悪が出たら吉田芳雄というぐらいな、そういうような悪専門の俳優さんがおってね、
はいはい、
でまあ、その人と共演してる映画もあった、この甲斐荘さんとね、
はいはい、
まあ、そんなのも含めて、なんかやっぱりちょっとおもろい人が京都から出るもんやなというような感じもあった。あれだけまあ閉鎖社会のとこやから余計に、
うん、なんかもう、そう、わかる、それめっちゃわかる、
するみたいな感じがして、ね、
あの時代劇も、うん、もうなんかなんていうの、多分しがらみだけの人選なんですよね、うん、あれ多分、うん、だからその切られ役も、顔が1秒アップになるやつとか、もう後ろ姿だけで切られるやつとか、もしくはその顔芸のある人とかっていうのが、人によって多分あれ決まってるんですよね。カメラワークも含めて。
そればっかりやんねん。
だからそのあたりを、考えながらあの時代劇見てたら、うん、あ、多分この人は結構偉い人やねんなとか、
ね、
こいつは多分今入りたての下っ端やねんなとかっていうのが全部わかるんですよ。わかるっていうか、それは僕の想像の範囲なんですけど、だからただの時代劇じゃなくて、うん、そういう時代劇の裏側もわかるっていうので、うん、あの作品はちょっと名前とか全く分かってないですけど、あれめちゃめちゃ面白かって、
ねえ、うん、まあ、ほんま人間そのものが、まあ、テーマになってる人やな思ってね、うん、それを、まあ、絵で描いたり時代劇でやったり、まあ、その他いろんな活動をしながら、この人はやっぱりね、うん、で最終的にやっぱり死ぬ前はもっぺん日本画に描いて、
うん、
まあ、若い時に描いた未完成の作品を持ってきて、それの顔の色をもっぺん塗り直したりしながらですね、うんうんうん、最終的に30年40年前の作品を完成するような格好でもっぺん日本画の世界に変えて死んでいったというね。
なるほどね。
まあそこらのそのマルチ人間というか人間そのものというのか、
うんうん、
まあコスプレも面白かったね。でまあこの前も言うたように、この展覧会主催した人としてあれだけ大きな写真を出すならば、
うん、
これはコスプレですよと、この人のその言葉が一つもなかったよね。小さい時に、とこになんかコスプレっていう名前を使わへんかったけども、
はいはい、
ちょこっと書いてあったけども、まあ、よう知ってる人に聞いたら、あれ、みんな、甲斐荘がやっとんねや、言うて言ったから、あんな格好までしとったんか思ってね、全く女性以上に女性のような感じもあったし、
うん、
まあ、女性でなりきれん部分もあったり、男と女も混じったり、まあ、人間でそんなもんやわな。性なんてその決まってるもんでもないしやで。
あとね、僕感じたのが、うん、まあ、これ特別展なんですよね、この、
う
ん、
そうそうそう、
京都国立近代美術館の
創立何年かな、
はい、で他に、うん、まあ、常設展っていうのがあって、
はいはいはい、
なんかあれ常設展やったかどうかわからないですけど、フィンランドかどっかの、テキスタイルっていうんですか、あのなんか、うん、なんつうんだろう、あれちょっと言い方合ってるかどうか分かんないけど、うん、あの刺繍みたいな、
あ、はは、
糸かなんかで作った、
あったんだ、そんな、
あの風呂敷というか、あの壁掛けというか、うんうんうん、そんなんがね、
うん、
あの近代美術館のそのこの甲斐荘じゃないところにあって、あ、これもなんかやっぱ京都っつったら、あの織物やないですか、
そうそうそう、
でやっぱりそういうところもこうなんかちょっとこう関連付けてんねんなっていうので、もう本当全然甲斐荘と、まあ、けど甲斐荘もまあ衣装という意味ではまあ織物ですね、何でしたっけ、何織でしたっけ、あれ
西陣織
あの、まあ、関係してんのかなっていうのも感じましたし、まあまあ、面白かったなと、なんか頭の選択できたなっていう感じでしたね。
僕はもう久しぶりに感動してですね、
はい、
まあ、俺も間違ってなかったやなというようなこともちょっと名前言いますと、そういう感じもするぐらい、なんか、まあ、京都の奥深さと同時に京都の辺境さと、はいはい、まあ、面白いと、はい、まあ、大阪との比較も含めてですね、
はい、
これからこんな人がどんどん出てくるんちゃうかいなというような感じがしましたね。
だからちょっと他にもね、いろいろ喋りたいことあるんですけど、ちょっと今日全部収録行えちゃったらダメなんで、
大阪の日本語も言いたかったけどね、
はいはい、あ、そう、大阪中之島美術館で、あれ多分今や、あ、もうあれももう終わりましたね、あれも終わりましたね、はい、まあ、それも文雄君見に行ったんですけど、
ね、
まあ、その話はちょっと今日はしません、
また、ね、
時間の都合で、うん、はい。